M、皆さんおはようございます。
おはようございます、
先週の、続きになりますが、今日はいつも見守り祝福をくださる神というテーマでですね、主の御声を聞きたいと思います。私たちはですね、先ほどもお分かりしましたように、この祝福という言葉ですね、もう一度整理したいと思うんですね。祝福は神が、三位一体の神が共にいてくださるということを感じる心が与えられること、それが増すことですね。そしてですね、私たちは祝福を受けるために必要なこと、それは神を第一にし、目を離さず近づいていくということです。傲慢傲慢にならず平穏下るということです。そして具体的に自らを差し出して使えるということですね。私たちはですね、そのことを成していきたい。そして主が選ばれた民を祝福し祈っていくということが、今も具体的に教えられているこの祝福に預かるもの、そして多くの先人の信仰者はこの祝福に預かってきたわけですが、今日のところはこのルツですね。ナオミと共にベツレヘムに帰ったルツ、時期は大麦です。自分の思い考えではなく、先は不透明ですが、主に従っていた時にどのように未来が待っているのか、全知全能で生きられる神がどのように働かれるのか、私は御言葉から聞きたいと思うんです。皆さんはどうですか？未来のことを考える時にですね、希望はありますか？それとも不安の方が大きいでしょうか？ね。特にね、今2022年のこの時期、去年の今このぐらいの時期は、まさか私がここにいるなんて考えてもいなかったでしょう、ね、どうですか皆さん、これから期待の方が大きいですか、それとも不安の方が大きいですかね。まあ、これ正直に神様の前に申し上げていただきたいと思うんですよね。もちろんですね、世界中いろんな不安な出来事が多くあります。難しい時代に生かされているなと思います。だから占いが相変わらず大流行というふうに聞きますね。それは誰もが幸せを求めて自分がどうなるか知りたい、そういうですね、現れです。でもそういう思いをですね、私は持ちやすいものですが、先を読まず打算的でなく、ただ全知全能である神に従うという信仰によって歩み出したルツ、ね、このルツの生き方から今日あなたに神様が語りたい本当の希望をですね、受け取っていきたいと思うんですね。神の御声に聞きたいと思います。まず第一マミですね、これは主がルツとボアズの出会いを導かれるということです。主がルツとボアズの出会いを導かれるということですね。一節二節ですね、皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。さてナオミには夫エリメレクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち葉を拾い集めさせてください。ナオミは娘を行っておいでと言った。はい、皆さんですね、ベツレヘムに帰ってきたわけですね。ナオミからすればふるさとですが、一旦ね、国を捨てて出たわけですから、いわゆる出て戻ってきた人ですね。当然風当たりが強いですよね。皆さんがね、もしずっとで、ね、踏ん張った人の立場であればどうですか。そういうナオミのような人ね、今更帰ってきやがってみたいなふうに思うかもしれませんし、帰ってきたからですね、なんかどういう顔して帰っていたらいいかというのもあるでしょう。しかも一人ではなくて、モアブの偶像を拝むそのモアブの女性、つまり嫁を連れて帰ってきた、風当たりは一層強いでしょうね。だからですね、本当にですね、いろんなこの試練は覚悟上だったでしょう。でもすごいですね、このボアズの紹介がなされるんですね。このボアズという名前の意味は、彼のうちには力があるとかですね、敏速っていう意味なんですね。素早さっていう意味があるんです、ボアズってね。で、このボアズの紹介、それはエリメレク一族の有力な親戚、親戚だったわけですね。その親戚の紹介があって、ある時でしょう、モアブの女ルツはナオミに言ったんです。畑に行かせてください、落ち葉を拾い集めさせてください。皆さん、このですね、ルツから出た申しなんですよね。こうナオミがね、あんたちょっと働きに行ってこいとは言わなかったんですよ。 ルツの方から申し出た。これはですね、10年間の間にルツは誠の神様を信じる信仰が芽生えてきたと申し上げましたよね。そう書いてますが、おそらくですね、この落ち穂拾いというのはですね、まあ、当時のレビ記にこういう見言葉があります。あ、これが落ち穂拾いですが、こういう見言葉があるんですね、あなた方の土地の収穫を借りるときは畑の隅々まで刈ってはならないと。あなたの収穫の初を落ち穂を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれは残しておかなければならないという、こういうですね、立法があったんです。で、この立法ゆえに貧しい人たちがこの落ち穂を拾い集めて生きることができるようになった。つまりですね、まあ、当時のいわゆる社会福祉制度と言われているものですね。で、このことをですね、ルツは知っていたんですよ。つまりですね、信仰が与えていたので、このことを知っていたでしょうね。そしてこの落ち穂をで有名な絵ですね、拾い集めた、こんな状況ですね。ただですね、これ皆さんどうですか、ちょっと腰弱しそうと思いません？ねえ、腰これ負担かかる。つまりね、重労働だったんです、落ち穂拾いはですね。あの、またですね、落ち穂拾いを立法で認められているとは言っても意地悪な人もいたでしょう、ね、先ほど申し上げたような状況ですから、ここに来んなという人もいたでしょう。だからルスにとってはですね、初めての地でまた異国でありゆえ、いろんな迫害とかそういうことが予想されたわけですね。落ち穂を拾い集める権利はあったが、実際はそのための仕事の枠があったというのでもありません、ね、ナオミ一人でも肩身の狭い思いをしなければならない中、何をされるかわからないというのが現実だったわけですよ。でもルツは、私に親切にしてくれる人の後ろでっていうふうにですね、言うですよね。だから親切にしてくれる人がいるという、もうこれ信仰です、皆さん、ね、そういう人が後ろでとあるように、だそういうことを信頼してナオミを支え暮らしていくためにという使命感もあったのでしょう。ルツはいろんなですね、リスクを承知の上で働くことを決心して落ち穂拾いに出かけていくわけですよ。これがこの2節ですね。そしてナオミは行っておいでと励まして、祈りを持って送り出したんでしょうね。好意を示す方に会える保証も、どれだけ拾えるかという保証も何にもありません。よし、覚えましょう。落ち穂は、この落ち穂はですね、働きの報酬ではないということも覚えたいんですね。お分かりですか皆さん。本来の自分の働きではない実りを拾うということは、これが落ち穂拾いなんですよ、ね、つまりね、自分がやるべき仕事は、ね、この穂を刈るということが本当の仕事ですが、それを落とされているもの、残されたものを拾うというのは本来の仕事ではないんですね。まあ、その意味でですね、本来与えられないものが与えられるという意味で、これを皆さん何て言うでしょうか、恵みというんですね。本来受けるべき、ね、立場でないのに受けさせてもらった、しかもただで、これを恵みと言います。だからですね、この落ち穂拾いというのはですね、恵みを拾うということとも言えるんですね。恵みを拾うということは自分の働きではありませんから、もう感謝を表す以外何もできないのでしょうか。もう感謝しかないですよね。もともと私のものじゃないのをもらえたんだから、もう感謝しか出てこないんですよ。もうありがとう、感謝しかないです。で、ルスはですね、自分の思い、自分の殻の中に閉じこもることなく、恵みと感謝の落ち穂拾いを出かけたわけですよ。私いかがでしょうか。ルツのように前向きで歩んでいるものでしょうか。すぐに、それとも現実や状況を見て気持ちが萎えたり後ろ向きになるということはないでしょうか。自分の思いの中、自分の感覚の中に閉じこもっていたら何にも変わりませんね。ちょうどですね、もう12月に入ったので1年を振り返る、まあ、時期となったと思いますが、まあね、もう過ぎてしまったからもうどうすることもできないと思ってしまうこともひょっとしたらあるかもしれませんが、今からできることがあるんですよ。それが恵みと感謝の落ち穂拾いですね。皆さん、これこの1年のね、自分が導かれた生活の現場という畑の中で落ち穂を拾うんです。神の恵みという落ち穂を見つけ、これは感謝なことでなかったかと、その落ち穂を拾っていくんです。 皆さんどうですか。私たちはですね、自分にとって嫌なことや困難にばかり目を留めてしまって、それに捉えてしまうという傾向があるんですね、残念ながら。しかしですね、皆さん、困難や自分の苦手の中にこそ神の恵みがいっぱい詰まっていることが多いんです。信じますか。そんなこと、これなかなかちょっとハードル高いかもしれませんね。でもね、そうなんです。やっぱりだからその時にこそ今までにないほど真剣に祈ったね、必死で祈った、こんな祈ったことはなかった、今までの祈りは何だったんだと思って祈ったとかね、これ恵みですよね。神の目から見たら恵みですよね。だって自分の方に向かってくることを主は喜ばれますからね。そして神との関係が育まれていった、ね、今年は私たちの教会全体にとっても大きな変化の年であったわけです。大変な面を多く感じ、神様のペースに馴染みていないという人もいるかもしれません。しかしその分、恵みと祝福も豊かであったと言えるでしょう、ね、この2022年は、ね、10年後振り返った時にですね、こんなことがあったな、でもこの時にこういうことを祈ったよなって、こういうことしたよなとか、ね、本当になんか神様のペース早すぎたよなとかね、でも私たちはね、なんとかですね、その時に心合わせて祈って、ね、落ち葉を拾えたよなということを言えることを私は信じています。人間的に進んでいるのではないゆえに、確かに神の導きであることを確信できることは感謝だと私は思いますね。人間的にはもっとね、もっとこういうやり方があるんじゃないかということをいっぱい出せると思うんです。でもそうでないゆえに、確かに神の導きであることを確信できる。第一コリント15章10節には、神の恵みによって今日の私があるのですというふうに言う言葉があります。そしてですね、この愛花はこういうふうに言ってますね。読みましょう。3、はい。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる、あなたの真実はそれほど深い。この告白をするものとなりたいと思うんですよね。そしてですね、このルツが経験したこともですね、私が目に見えて分かることがあります。3節読みましょうか。3、はい。ルツは出かけて行って狩りをする人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めた。それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。4節も、ちょうどその時ボアズがベツレフからやってきて彼女たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。はい、そうです。なんとです、ここにですね、ルスが行った畑はエリメレク一族の、つまり親戚のボアズの畑であったんですよ。そしてこのボアズは畑を持っているということ、雇い人がいるということで、有力な町の人であり、裕福な人であったことがわかるんですね。そしてボアズの最初の言葉は、なんとですね、主があなたと共におられますように。つまり今で言うとですね、職場の人にですね、ハレルヤーって言ったらですね、職場の人はアーメンって帰ってくる、なんとですね、ホワイト企業なわけです。ねえ。つまりすごくですね、いい職場ですよ。ねえ。だってこんな言葉がですね、こう普段から交わせるっていうのはすごく、つまり神様を認めている人がオーナー、信仰者がオーナーで、それが浸透しているのが職場という、そういうところですよね。なんとそこにルツがここで落ち葉を拾っていたということです。皆さんどう思いますか。神を中心とした職場、ここでね、私は覚えました。2つのキーワードです。それは何でしょうか。1つは計らずもですね、もう一つはちょうどその時、そうですね、この二つのキーワードを皆さんこれを覚えていただきたいんですね。ちょうど計らずもですね、この計らずも作為的計画的ではないんです。初めての土地であり、異邦人のルツには全く何もわからなかった。この計らずもと訳された元々の聖書の言葉はですね、全てのことが神の御手の中にある、それと関連しているという言葉を表す。人間的視点に立てば偶然と受け取ることですが、その背後に神の見えない見てがあることを含んだ言葉なんですよ。まあヘブル語でですね、見くれという言葉ですね。計らずも、ね、つまり私たちはですね、偶然ということを言いませんよね。 つい言っちゃうことありますね。偶然って、ね、言いますが、でもそこには神の見てがあるんです。そのことを私は信じるものですよ ね。その背後には、つまりね、このことを神の摂理って言うんですよ。人間の思いをはるかに超えた神の摂理、神のご計画の中でこういうことが起こった、神の主権性と先取り性を表す言葉、それがこのミクレとしてはカーラーというんですが、神が全てを計画し取り計らってくださるということなんです。これが計らずもということなんです、ね。うん、そういったんです。そしてなんとそのルツが落ち葉を拾っていたら、ちょうどその時ベツレヘムからボアズがやってきたんですね。これがもう一つの言葉です。これも一般的には偶然と言うかもしれませんが、しかし私たちは偶然とは言いません。すべてに主のなさる必然計画があるんです。ここにまさに神はね、時も場所も人も備えてくださるお方であることがわかるんですよね。ボアズがですね、本当にこの、持っている畑にルツが行って、そしてその時にボアズが来たんですよ。そしてなんとですね、本当に神を中心とする関係があることを挨拶で示したんですよ。すごい、すごくないですか皆さん。こんなことが起こった。このボアズはですね、ナオミとその夫同様、誠の神を信じるものであって、ルツやナオミだけではなく、イスラエルの民にとってその後を決定する重要な存在であるんですね、ボアズ。ボアズもイスラエル人であると同時に、あのイエス・キリストの系図に名を連ねていく人ですよ、ね。で、私たちはどうでしょうかね。私たちはこのような見てがあなたにも私にも望んでいて、全てのことを偶然なく必然、神の計画の中で意味と目的を持って導かれていることを信じているでしょうか、ね。このことを信じたいんですね。で、ここの計らずもちょうどその時なことは、ルツが恵みと感謝の落ち穂拾いをしている中で神が起こされていったという事実です。だから皆さんですね、恵みを数える時にね、こういうことが起こりやすいという、これはメッセージじゃないでしょうか。皆さんどうですか。不平不満ばかり言ってね、あんなことなかった方がよかったとかっていうならば、神の恵みは働きにくいというでしょうね。そうじゃなくて、私のこの1年間の振り返っていくその中で神の恵みを拾い集めていくときに、このような計らずもちょうどその時ということが起こっていくということを信じましょう、ね。私はそのことをしていきたいと思うんですね。恵みと感謝の落ち穂拾いは私たちを神の世界に導いていってくれるんですよ。そのことを覚えたいと思います。ですから自分の思いにこだわらず、この年を振り返り、恵みと感謝の落ち穂拾いに心を用いていきたいんです。そして5節から7節読みましょうか。こうあります。皆さんで3、はい。ボアズは光る人たちの世話をしている若い者に言った。あれは誰の娘か。光る人たちの世話をしている若い者は答えた。あれはナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。彼女は光る人たちの後について、束のところで落ち穂を拾い集めさせてくださいと言いました。ここに来て朝から晩まではほとんど家で休みもせず、ずっと立ち働いています。はい、ボアズはね、目を留めたんです。これ誰の子って若者に尋ねました。で、なぜ尋ねたんでしょうか。11節にですね、ありますように、モアブの地からナオミと一緒にその来た外国人の女性がいるということ、しかもですね、ナオミと一緒に10年ほど夫がいなくなっても暮らしたということをですね、詳しく聞いていたと書いてますよね、11節に。つまりあらかじめ聞いていたんですよ、ボアズは、ね。そしてですね、気にかけていたということですね。つまり困難にある人々が来るんだという理解があったんですね。で、ボアズはそのことを知って、なんか厄介な人が来たなとかね、そんな人私の畑にいるやんか、なんて運が悪いんだとは思わなかったんですよ、ね。彼は優しくルツに語りかけたんです。8節9節にこうありますね。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ってはいけません。ここから移ってもいけません。私のところの若い女たちのそばを離れずここにいなさい。刈り取っている畑を見つけたら 彼女たちの後についてきなさい。私は若い者たちにあなたの邪魔をしてはならないと命じておきました。喉が渇いたら水がめのところに行って若い者たちが汲んだ水を飲みなさいと、そういうふうにですね、ボアズはえらく親切なんですよ。皆さんどう思いますか？皆さんぜひ今ルスの立場でくださいね。すっごい親切ですよね。邪魔すんなと、他の畑行くなってことはどういう意味ですか？それは申し上げたようにいじめられる可能性があるからですよ。だから危害を加える人がいるかもしれないから、ここは大丈夫だから安心して、いや、ね、落ち葉拾いなさいよって喉が渇いたらね、若者に汲んだ水を飲むように分けるように言っといたからって、めちゃめちゃ親切なんですよ。しかもですよ、皆さんですね、この後もですね、書いてありますが、15節もですね、こう書いて読みましょう、皆さんで、3、はい。彼女が落ち葉を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じた。彼女たち、束の間でも落ち葉を拾い集めさせなさい。彼女に惨めな思いをさせてはならない。16節。それだけでなく、彼女のために束からわざと穂を抜いてようとして拾い集めさせなさい。
彼女を叱ってはいけない。
そうです。ものすごくないですか、皆さん。なぜここまで親切なのかと思いますよね。しかもですよ、14節で、ボアズは、つまり雇い主、つまりオーナーがルスと一緒に食事をして、入り麦を取ってやったと。皆さん、入り麦ってですね、当時のですね、めちゃめちゃ、この、メジャーなですね、ごちそうなんですよ。それをね、雇いに自らね、振る舞うなんて、これすごくないですか？なんでここまでボアズ、ボアズってやっぱり英雄なんで、皆さん今日からボアズって名乗りたくなりましたか？ね、ボアズってそうしたんですよ。だからボアズってすごい親切ですね。なぜなのか、もちろん信仰者ってことも言えますね。でもですね、当時は考えられないですね。で、私たちはね、そこで覚えたい、ボアズはなぜここまで親切なのか、ボアズの親切の理由、まず一つ、彼女の信仰と従事に感銘を受けた、書いてましたよね、さっき。つまりですね、私もですね、そんな人なのかと思うところありましたよね。朝から今までほとんど家で休みもせず、ずっと立ち働いています。ねえ、日本人ってこういうの好きじゃないですか。もう多分お友達は知らないと思いますけど、私の世代では、おしんというのがあったんですよね。知らず？あ、知りました？一緒の世代ですね。めちゃめちゃヒットして、視聴率 50% ぐらいいったんですか？なんか日本人の心を表すね、もう寒い寒い時にね、忍耐深くね、もう家に仕え、それこそ姑に仕えるというね。まあそういうのをちょっと連想しますよね。もうすごくですね、彼女の信仰と従順にね、つまりね、いろんな危険を顧みずに、姑直美を支えるために自分が身を粉にして働いていたわけですよ。それにですね、当然感銘を受けるでしょうね。でもこれだけではこんなに親切というのはなかなか説明つかないですよ。じゃあ何なのか、はい、実はあ、ここですね、これちょっと見ましょうか。まあつまりですね、この直美、ルツの行いは人に知られてなくてもよく知られている。つまり神様は私の行いをね、見ているということですよ。私はね、人に認められたい承認欲求があるので、同じ親切なこと、人にいいことをするならみんながいる前でしたいという欲求があるかもしれません。でもいなくても、誰もいなくても神はあなたを知っている。まさにそのことの表れですね。こういうふうにルツをこんな祝福の中に導いたのが、ね、これが一つですね。でももう一つ、ボアズが親切にした理由はここです。ボアズのお母さんも外国人なんですよ。皆さん、マタイの一章にですね、書いてますが、系図に書いてありますが、ボアズのお母さんは誰ですか？あのラハブです。遊女ラハブですよ。しかも吉明に書いてますね、エリコの城壁を陥落する前に成功が来ましたよね。その時にかくまった遊女ラハブね。そして陥落した時に遊女ラハブは助けられて、そしてイスラエルの人と結婚して、その中で生まれたのがボアズだったんですよ。それがイスラエルの、ね、マタイの福音書に書いてますからね、確認してください。つまりね、遊女ラハブですから、つまり異国の神々を拝むところ、つまりそのハーフだったわけですよ、ボアズは。だからそのね、痛みとか外国人ゆえのいろんな葛藤とかを知っていた。だからルツをここまで手厚く信じてできたんですよ。 でもこれも神の計らいですよね。そのようなボアズをすでにもう昔から備えておられたんです。ここにベツレヘムにルツが来るために。すごくないですか皆さん。ここが主の大いなる節意、これが皆さんにもあるんです。これ私にもあるんです。信じましょう、ね、こんなこと作為的にできないですよね。神は生きている証拠です。ボアズはラハブの息子でした。そしてボアズはそのことを理解する心があった。そしてこのルツの信仰に感銘を受けた。この2つが合わさってここまでの親切をすることができた。すれば納得できるんじゃないですか。ああだからここまで言うのかと。自分が身をもってそのことを経験したからです。同じように苦しみを受けているルツを助けていきたい。私はそのことを覚えたいと思うんですね。神様は決して私たちをですね見放すことはされません。しっかり見ておられて、本当にですね私たちの本当に覚えもう見えないところのもっともっとですね遡って私に恵みを与えようと待っておられるんですよ。皆さん詩編の23編なんて言うんですか。恵みは私を追ってくるって書いてあるんですよ。恵みはあなたを追いかけるんですよ。嬉しいですか。逃げたらダメですよ。いやー言って恵みが追ってくるんですよ皆さん。終わりだすぐ逃げる癖あるでしょ。恵みは逃げたらあげませんよ。ありがとうって受けたいんですよ、ね、だからルス見てください、ね、13節こうありますね。ご主人様、私はあなたのご好意を得たいと存じますって言ったんですよ。皆さんね、日本人は時々ね、いえいえそんなんいりませんとかいう風な変な謙遜がありますが、ルスはスッと受けたんですよ。これこそ謙遜ですよ。真の神様のね、このお膳立てを全部受けるっていうことこそ謙遜じゃないですか皆さん。人間的な謙遜じゃなくて、そんなんいらないです。神様が当たる祝福は全部受けるんですよ。受けたいですか皆さん。ね、このために私は救われて召されたんですよね。でそのことを私は覚えたいんです。そして今日の中心聖句12節見ましょうか。その一の流れの中でこのボアズを通して主が宣言されたのがこの12節です。読みましょう。3、はい。主があなたのしたことに報いてくださるよう、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。そうです。皆さん、この12節味わっていきたいんです。つまりですね、ボアズはルスへの祝福のこの言葉であり祈りですね。つまりね、ボアズは信仰者として、ああルツはもうすでにベツレヘムという約束の地に来ているということは、もう神の御翼のもとにいるんだという、そういう思いでこの言葉を伝えたんですよ。まず前半、主があなたのしたことに報いてくださるように、これはですね、あなたが今までしていることを神様はご覧になっているよ、ご褒美を与えてくださるように、先ほどの御言葉通りですね。もう一つは、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神、主から、もうすでにあなたは翼のもとにいるから、豊かな報いがさらにあるようにということですね。皆さん覚えましょう。イスラエルの民にとって翼というのは特別なんですよ、ね、翼、例えば翼に関する御言葉、皆さんもいくつか好きな御言葉あるんじゃないですか。ちょっといきなり出しますね。たくさん出しますが、こんだけ、あ、すいません、あ、これですね。まあ、これ覚えましょうね。こんな感じで、三つ葉の、ね、ひなが二匹いますよね。こんなイメージですね。ひなが、ね、で、見言葉出しますね。こんだけあります。抜粋したら。皆さんもですね、励まされてきた見言葉いくつかあるんじゃないでしょうか。一つだけ読みますと、神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の心は三つ葉の陰に身を避けますと。ね。三つ葉の陰にと、この三つ葉ということはですね、神の守りということを表すんですね。また翼があると危険をすぐにですね回避できることができますね。飛び立てますから、つまり安全を表すんです。翼はまた翼は上昇気流を捉えて自分が頑張ることなく登っていきますよね。つまり動きを表すんですね。そして神の慰めと守り、だから大きく言って安全、本当の安全、そして上昇気流に乗って動く そして神の守り、慰めということですね。このことをですね、ボアズはここでルツに伝えたわけですね。皆さんいかがでしょうか。先ほどですね、このイメージしてください。これがあなたの姿です。2匹ひないますよね。メンドリがこの2匹のひなをかくまっているように、これ上から見たらですね、1羽しか見えないですよ。でもしっかりと守られているんです。あるこの話を聞きました。メンドリを飼っているですね、納屋がある時火事で燃えてしまったんですよね。で丸焼けになって跡形もなくなった時に、丸焦げのメンドリ、親鳥がいたんですよ。でもそこの下に声が聞こえてくる、ピーピーと見たら、まさにこれと同じです。2匹のヒナが生きていたんですよ。それを見たですね、本当にその納屋の主人は本当にですね、感動したそうです。ならば親鳥はいつでも飛び立つことができたんですよね。逃げることができたんですよ。でも火の勢いがあまりにもすごかったんでしょうね。このヒナ2匹を守るために自分の命を犠牲にして本当に助けた。まさにですね、その姿を見た時に、そのオーナーはですね、クリスチャンですから、こういうふうに思ったそうです。あ、イエス様も同じだと。イエス様は私たちを守るために自分の命を犠牲にして、ね、本当に天の軍勢を用いてですね、本当にこの世をこう一掃することもできたはずです。でもそうせずに、ね、私を救うために命を犠牲にして十字架にかかって死んで罪を許してくださったんだと。ああ、まさに私たちはミスのその鍵にかくまわれている存在なんだということをですね、本当にですね、覚えたそうです。私はどうでしょうか。この状況私は覚えたいと思うんですね。そしてですね、ユダヤ人の仲介書のミドラッシュというものに、神の命令を鳥の翼になぞらえて、その翼によって私たちは地上から離れ神の身元に近づくことができるというふうに教えてるんですね。神のこの命令、つまり御言葉ですね。皆さんどうですか。多くの人は自由を制限する戒め、神の御言葉は重荷であって人生を耐え難いものにすると考えている人がいるかもしれません。しかしそうではないんですね。神の言葉、神の戒めの背後には、それを守ることによって従うことによって受ける大きな恵みを知るならば、その戒めがあることを感謝していけるんじゃないでしょうか。こういう話もありますね。あの、小さな鳩が神のもとに来て不満を漏らしたそうです。なぜ私はこんなに小さくて弱いんですが、私には自分を守る牙も爪もありません。白いのですぐに見つかって他の獣の餌食になってしまいます。足も小さくて追っ手を振り切ることはできません。こんな風にあなたが私を作ったのは本当に不公平ですというふうに言ったそうですね。もうやめてと。そしたらそのこれを聞いた神様は、じゃあ埋め合わせをしてあげようと鳩の体に翼をつけたんです。しかしですね、それからしばらくして鳩はまたやってきて不安を言ったそうです。あなたが埋め合わせということで、翼というのをくれたけども、それで私は苦労しているんです。前までもしんどかったのに、今ではこんなに大きくて重い翼が私の背中にくっついています。全力を尽くして逃げることが大変だったけども、今もっと大変ですと。重たくて仕方ないから何とかしなさいと言ったそうです。それは神様はですね、微笑んで小さな鳩を磯場に引き寄せ、あのね、翼は重いではなくて飛ぶために使うものなんだよっていうことをね、何度も何度も忍耐強く教えたそうです。我が子よ、私はあなたに翼を与えました。これから先はあなた次第です。もし翼を使って空を飛ぶなら、翼は決してあなたの重いとはならないよ。あなたは地上どんな生物よりもずっと高い空の上まで登ることができて、夢にも思わなかった天の上まで登ることができるんだよって言われたんです。鳩はこのことを学んで、間もなく飛び出すことができなかった。実際私はどうですか。神の戒めによって私の魂は飛べるようになったのではないでしょうか。戒めによって私たちはこの世で神との関係を築き上げ、その関係を守り継続することができるようになったのではないでしょうか。 この御言葉によって私は神様との関係を回復したのではないでしょうか。御言葉がなければ私は救われることもできなかったのではないでしょうか。そうです、その御言葉が救われたあなたをこれからも導くんですよ。だから神の御言葉は戒めも含まれますよね。その戒めはあなたを神様の方に向かわせる翼だということを覚えましょう、ね、つまり翼は神の御言葉であり神への愛と恐れです。こんなに神が私を愛してくださった、だから私はあなたを愛します。そのことによって私は御そばへと舞い上がることができるんですね。そのことを忘れてはいけないと思います。皆さんどうでしょうか。そして私はですね、この御言葉はですね、もう一度ですね、このしっかりと受け取っていきたいですね。これは皆さんにですね、もうお配りしますので、ぜひですね、これをですね、またチェックするなり蓄えてくださればと思います。そして今日最後です。主は生きている者、死んだ者に恵みを与えられます。このですね、本当に落ち葉を拾えたら全部で23リットルありました。あまりにも多いようです、ね、びっくりするわけですよ。波があったらどこ行ってきたなんて。そしたらですね、ボアズっていう人の畑ですっていうふうに言ったんですね。そしたらですね、20節で言いました。皆さん20節見てください。20節読める人読めましょうか。3、はい。ナオミは嫁に行った。生きている者にも死んだ者にも耳を惜しまない主がその方を祝福されますように。ナオミはまた言った。その方は私たちの近親の者で、しかも買い戻しの権威のある親類の一人です。そうですね、なんとですね、ボアズの畑というのはですね、もう考えられなかったんですね。これですね、なかなかですね、伝わってこませんが、あの方ですか、神様ありがとうございます、神様の恵みはあなたが夫を亡くした時に終わったんじゃなかったわ、ずっと恵みは注がれていたんですね、だってそのボアズは一番近い親戚の一人なんですから、とリビングバイブルでは訳されていますね。そしてですね、この21節のとっても良いというのはですね、これですね、やばいって意味です。ね。すごいって意味です。これこんなね、恐ろしいやりじゃないですよ。めちゃめちゃすごいって意味ですね。もうここに神のですね、見てがあるんですよ。神様はこのように私の人生を導かれます。そのことをですね、今日も覚えましょう。そして皆さん最後は、このボアズはイエス様の雛形です。ボアズとルスの間にある関係はイエス様と私たちとの関係を表しています。つまり教会との関係もそうですね。ここで買い戻す権利は、これは贖うということですね。私たちを罪の世界から贖うということです。このね、人の手に渡った土地も買い戻す権利がボアズにはあるんです。つまりイエス様に私たちが罪の世界から神のもとに買い戻す権利を持っておられた。まさにこのボアズはイエス様の雛形なんです。そしてこのイエス様が、このボアズがルツを祝福していくと宣言したように、イエス様も私たちをそのように宣言されている。最後を読みましょう。この御言葉ですね、ボアズはイエス様の雛形。ピリピ4の授業3、はい。また私の神はご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。ピリピ4の19。皆さん、この御言葉の約束信じますか。信じましょう。すべて必要を満たす。ルスとナオミをそうされたように、その神があなたにもこのクリスマスの時期、豊かにこの大いなるイエス様のご降誕の本当の意味を教え、あがらいの本当に主イエス様の素晴らしさをもう一度覚えさせ、私たちが本当に救われて感謝という、これが全ての動機ですよね。それを動機としてキリストの体を立ち上げていくものとなっていくものとなれるように、神様は今日も導かれています。このボアズ、そしてルツ、ナオミに働かれている主が今もここにおられ、私ともに歩み出されることを覚えて、主にますます感謝を、また祈りを、また仕えていくものとなっていきましょう。祈りましょう。天の神様、ありがとうございます。今日本当にこの素晴らしい神のご計画をいただけて感謝です。生ける神が私にも働いてくださっていますから、どうかこの恵みを受け取って歩んでいけますように、一人一人を豊かにあなたの器として、祝福のもといとして祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。王との賛美を下げましょう。新聖歌46番の1番を追って主を賛美いたします。そして聖書の恵みに預かっていきましょう。